い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
まあ、予想した通りね、マーケットはかなり、まあ、ニューヨークなんですけども不安定になっていて、木曜日ですねまた下がったということなんですけれども、はい、あれだけ上がった後なのでね、少しガタガタするのはしょうがないなと思ってるんですけれども、まあ特徴的なのはですね、東京があんまりニューヨークの下げ気にしなくなったと。
そうですね、
いうことですよね。今日も上がりましたしね、ニューヨークが下がったのにも上げたっていうのは独自性が出てきたのかなと。まあその素地はあってですね、まあ東京の株ずっと低迷してたのでニューヨークがガタガタし始めたらお金を東京に移した方がいいと思ってる人もいるんじゃないでしょうかね。ソフトバンクがニューヨークマーケットのハイテク株の上昇に一役買っている、40億ドルぐらい含み益があるとかいう報道が、まあ、数日前に流れて、でもその後ですねどんどんと株下がってるので、本当に40億あるのかどうか知りませんし、ハイテク株をねコールを買ったということなので、オプション価格も相当ね動いていると思うので、でも来週になったら少しニューヨークの株も落ち着くんじゃないかなと。その時世界の株がどうなってるかなというのはですね、私の今の関心事項ですね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、ロボット行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今気づけば、そこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。東証マザーズ上場で AI、人工知能による翻訳を手掛けるロゼッタは、来月から東京新宿にある本社機能を VR、仮想現実空間に移転すると発表しました。現行法では VR 空間のオフィスは認められないため、登記上は現住所のまま機能だけを移します。新型コロナウイルスを契機に働き方を見直し、社員や取引先が場所や言語の違いを気にせずにやり取りできる環境を目指します。
まあ、これは比較的面白い動きなので、ロゼッタってね、私一回ね取材に行ったような気がしますね。その時は神田じゃなかったかな、なんかそこら辺に本社があったと思うんですけれども、まあその後変わったと思うんですけれども、ポイントで取り上げたいと思います。
フィナンシャルタイムズは、ソフトバンクグループがアメリカのオプション取引で40億ドル、およそ4200億円の含み益を抱えていると報じました。規模の大きさから相場全体に影響する可能性があるとして、市場の注目を集めています。
まあ本当にそうなのかどうなのかね、冒頭でも言いましたけれども、とにかくソフトバンクは正式にコメントしないのでよくわかりません。でもね、こうポジションが明らかになるってのはあんまり良くないんですよね。要するに、もし本当だったらですよ、じゃあそんなコール買ってるんだったら下げてやれという人も出てくるわけなので、まあちょっと規模が大きかったのかな、多分ね、ソフトバンクがね持ったポジションが。まだ分かりませんよ、あのニューヨークタイムズやウォールストリートジャーナルが報道してるだけなんですけれども。
東京オリンピックの準備状況を監督する国際オリンピック委員会のジョン・コーツ調整委員長は、新型コロナウイルスの影響で来年に延期された東京オリンピックについて、ウイルスがあろうがなかろうが開催されるとして、再延期や中止はないとの見方を示しました。
橋本さんがね、それにこうしてオリンピックやるんだみたいなことを言っていて、ああ日本と IOC で足並み揃ったのかなと思ったら、その後いやいやそんなことはないですよみたいなことを言ってね、実際にどこにあるのかなという感じがします。まあ正直言ってまだわからないというのが当たってんじゃないでしょうかね。紅白歌合戦もね観客なしでやるっていうような日本の状況なので、本当に来年の7月23日でしたっけ、できるかどうかね、ちょっとわからないですね。
菅官房長官は自民党総裁選の告示後の記者会見で、 早期の衆議院解散総選挙について新型コロナウイルスを最優先に考える、感染状況がどうかが大きく影響すると表明しました。
まあこれはですね、建前であって、私は秋に総選挙がある10月25日という説が強いんですけれども、まあそこら辺にあるんだろうと私は思ってます。というのはですね、もうそもそも衆議院の任期が1年をね切るような状況で、自民党の総裁はですね、たった535票で決まるわけですよね。日本国民の何パーセントかって数えてみればですね、ごく小さい数で決まるわけで、それは統治の正当性がですね、ガバナンスの正当性が担保されませんよね。でそうすると野党が新しくできたんだけれども、その野党についてはまた後でポイントで挙げますけれども、体制が整わない、共産党との選挙協力どうするかとかまだ決まらない中で、新しい総裁に対する期待ってのはその時上がってるんでしょうね。そうすると早期に総選挙やって統治の正当性を担保した方がいいと考える人が多いんじゃないかなと私はそう思いますね。
セブンイレブンジャパンはコンビニの店舗から消費者に商品を直接届けるスピード宅配を始めます。今年度中に東京都内の100店舗で開始し、来年度以降に少なくとも1000店の規模へ広げます。店舗から最短30分で届ける素早さで Amazon.com などのネット通販勢に対抗します。
まあこれはまた後で取り上げます。
新型コロナウイルスのワクチンを製造する欧米の製薬会社9社は、安全を最優先するとの共同声明を発表しました。効果が確認されるまでは当局に承認を求めないことも申し合わせました。アメリカでは臨床試験の終了を待たずに緊急的な接種を認めることが検討されており、業界側から政治的な動きを牽制したものとみられます。
まあ、世界で一番ね急いでそのワクチンを承認する作業に入っているのがロシアなんですけれども、プーチンさんは娘に打ったんだけど問題なかったってこういう言い方でしたよね。それもちょっと乱暴な話だなと思うし、オックスフォード大学とアストラゼネカの話はですね、やっぱり生命に関わる病気に治験者の一人がなったということで、私は当然ですね一時中断というのは正しいし、製薬会社9社が政治的圧力には負けないんだという方針を打ち出したことは真っ当だと思います。普通ワクチンってのはですね、数年、長い時には10年かけて作るとこう言われて、本当にですねそのワクチンが逆にその治験を受けた人、接種を受けた人の健康を害さないかどうかっていうのは相当時間かけて検証しないといけないわけですよね。だからそういう意味では製薬会社が取った今回のスタンスというのはですね、政治的にはトランプさんなんかはロシアがああやってるんだからアメリカだってできるはずだと思うのかもしれないけれども、それは間違いであってですね、やっぱり正当な手続きを経てワクチンの有効性と安全性を担保しながら接種に向けて動くというのが妥当だと思いますよね。
立憲民主、国民民主両党などからなる合流新党は、新しい党名を立憲民主党に決定しました。代表に枝野幸男氏を選出し、任期は2022年9月までです。衆議院106人、参議院43人の合計149人が参加し、野党第一党となります。
これも後で取り上げたいと思います。
Amazon ジャパンが通販サイトでの値引き分の一部を納入元の業者に求めるなどした問題で、公正取引委員会はアマゾンジャパンが申請した確約手続きに基づく改善計画を認めたと発表しました。アマゾンジャパンはおよそ1400社に合計およそ20億円を返金します。これにより公正取引委員会は行政処分を見送ります。
これはですね、行政処分見起こらずに行政処分をしながらアマゾンが20億円を返金するというのが正しいと思いますよね。でやっぱりね、お金返したらもうええでしょっていうのはやっぱりちょっとね、企業に問うべきスタンスとしてどうなのかなというふうに思ってます。アマゾン大きな存在になりましたけれども、であるがゆえに US 的地位の内容みたいなですねことは許してはならないというふうに思います。
NTT ドコモの電子決済サービスドコモ口座を使った預金の不正な引き出しが12の銀行で合計73件見つかり、被害金額は現時点でおよそ1990万円に上っています。丸山誠二副社長は記者会見で、 厳密な本人確認の仕組みがなかったことが預金の不正な引き出しを招いたと認め謝罪しました。
私はね、ドコモさんの記者会見、アベマテレビがやってたのかな、かなり見てました。で、思ったのはね、やっぱりペイペイにしろ LINE ペイにしろ、まあその他いろいろ支払いシステムあるわけですけれども、みんな自分たちが売ったスマホを経由して新しい支払いシステムを作っていてですね、ドコモとして何かしなくていいのかという焦りがやっぱりあったんだと思いますね。であるがゆえに顧客がですね、すぐ設定できるようにしてしまった、そのプロセスの中で利用者を認証するシステムができなかったと。で、僕はあれ聞いた時にね、こんな簡単にできていいのかなと思いましたよね。で、そのツケが今回ってきてるんだと思いまして、厳しい競争条件にさらされたってのは分かるんだけど、だからといって印象を軽くすると逆にですね、今回のような大きな事件を起こして、今日また金額が情報修正されて1990万円とね、かなり大きな金額になりましたよね。警察も誰がやったんだということで犯人探しを始めてるようですけれども、被害を受けた方はショックですよね。別にドコモの携帯電話使ってなくても作られちゃって抜かれちゃったっていうんだから、流出した暗証番号から取ったのか、逆にいろいろなリバースでやったのかとか、いろいろ説があるらしいんですけど、これから明らかになってくるんじゃないでしょうかね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずは立憲民主、国民民主両党などからなる合流新党の新しい党名は立憲民主党に決定しました。
まあ私はね、従来からこういう意見です。つまり健全な野党がなければ健全な与党が存在しない、健全な与党がなければ日本の政治はうまく回らないという立場です。そういう意味ではね、今まで野党が議員100人を超えるような政党でなかったというのはですね、非常に異常な状態で、まあある意味野党が力を結集して与党に代替しうる政権担当政党をですね、作り出すというのは非常に望ましいことだというふうに思ってます。だからそういう意味では具体的な名前ではなくてですね、野党っていうものの存在は非常に重要である。で、時に今の自民党もですね、野党に下るようなこともあって当たり前だというふうに思ってます。で、そういう意味でですね、じゃあ理想的な野党が今回できることになったかというと、それは相当怪しいなというふうに思ってます。両党を合体して岡田さんとかね、野田さんとか、まあいろいろな方が加わって149という数字。で、規模的には民主党が政権を担う直前の数に近づいているわけですけれども、圧倒的に違うのはですね、支持率の差がね、国民の間の支持率の差が当時は20数パーセントあったんですけど、今はどんな世論調査やっても立憲民主党でも一番高く出る世論調査で 8% というですね、まだ2桁に届いていないという数字で、それは何が原因なのかということはよく考えなきゃいけないと思います。立憲民主党 8% という、それが出る前は 4.5 とかですね、目も当てられないような数字だったわけで、そういう意味で私はですね、前に立つ人、そういう人と政党の名前両方変えて出直したのがいいと思ったんだけど、蓋開けてみたらですね、はい、昔のお名前の方が出てきて、政党の名前もね、入れ物の名前も同じって、はぁ、みたいなね。幹事長が福山さんからなったら何が違うんだということになりますよね。まあ幹事長これから白紙で決めるということなので、どんな方が出てくるのかなと。日本の政治の中では自民党というのは非常に大きな塊となって政権を担当していた期間が長いんだけれども、よく知られているように護憲の人もいれば改憲の人もいると、幅が広い。それでも結構党としてはある程度のまとまりがあるという存在であり続けたわけですね。で、日本の野党ってのはどっちかというと、働いていた原理は排除の原理だと思います。ここが違うからということでですね、 排除が行われてきた。小池さんもね、排除という単語を一つで勢いを失ったようなところがあって、はい、枝野さんの言葉を聞いていると今回はそういうことは一言も言わないということでだいぶ分かってらっしゃるなという感じはするんだけれども、だったら枝野さんがね、自分がずっとトップをやる、まあ自分が作った政党っていう意味があるから やりたいんだろうけれども、他の人に任せてもよかったのかなという気がするし、政党の名前もね、やっぱり立憲民主ではね、イメージ引きずるじゃないですか。支持率 45% とか 5% の頃のイメージ引きずったらですね、なかなか国民がやっぱり立憲民主に政権任せようという気分にはならないなと思っていたんだけども、そのままもうなっちゃったというところがありますよね。あとまあ政策が違う集団が固まるっていうのも、許容範囲の中だったらいいんだけれども、例えば共産党に対する考え方なんかでですね、前原さんなんかもそうだし、玉木さんなんかもそうなんだけど、新しい政党に加われなかったというのが正しいと思います。で、そうすると、まだ言えるのは野党が一つにはなっていないということで、またばらけてね、まだ二十数人が今後どうするのかというね、議会の中では同じグループを形成しているんだけども、新しい立憲民主党には入っていないわけじゃないですか。どうするんだろうなと僕はずっと思ってんですよね。だから、旧立憲民主党、
はい、
新立憲民主党って呼び換えるのかと。ややこしいですよね、こっちもね。合体する前の立憲民主党、
はい、
合体した後の立憲民主党。これはね、やっぱり失敗だと思います。で、選挙で決めたから民主的だって言うけど、新しい名前、新しい箱の名前が良かったと思うんだけど、まあ決まっちゃったんでね、そういうことになりましたということですよね。まあ、私はですね、立憲民主党という政党が民主党から離れるときに、前原さんとの行き先もあって、枝野さんが率いて立憲民主党を作りというプロセスは理解してます。
はい。
でも、要するに、どこか排除の論理が働くような、まだ雰囲気が残っている。まあ、立憲民主党の幹部の人たちは、国会での質問を聞いててもですね、どうも威圧的ですよね。安倍首相だけに対してではなくて、例えば、尾身さんとかね、そういう人が出てきた時に答えようとするときに、福山さんにそういう傾向があるんだけれども、こっちの方が偉いんだぞ、みたいな感じがね、どうも漂ってくる。福山さんは、この前、尾身さんに対する言葉遣いでね、世論のバッシングを浴びて、それ以降は、少しなんかおとなしくしている感じがあるんだけれども、ああいうところを直していかないと、本当にこの人たちに政権を任していいのかなという気分に国民はならないんだろうと思うんですよ。だからそういう意味では新しい政党できて、私は健全な野党があるべきだという意見をずっと持っている男なので期待はしますけれども、一つ一つ乗り越えていかなきゃいけないハードルは相当多いなというふうに思っていて、そのハードルを一つずつどうやって乗り越えていくのかなという、まあ半分期待のね気持ちもあって見守っていこうかなというふうに思いますよね。
次はセブンイレブンジャパンがコンビニの店舗から直接商品を届けるスピード宅配を始めます。
私の感覚から言うと、
はいはい、
散歩がてらにコンビニであれ買おうかっていう感覚がね、
はい、
一番強いんですよ。いや、まあそうじゃない方もいらっしゃると思いますよ。あの100メートルの距離にねコンビニがあっても届けてくれないかなというふうな思いをね抱く人もいるでしょうし、まあ大体でもね、職場から通勤電車乗って、
はい、
駅で降りて、家に帰るまでに立ち寄って、なんか揃えて帰るっていうのがね、コンビニの存在なので、
はい、
配達が決め手になるのかなと、ちょっと難しいんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。
はい、
まあでもそういうメニューも揃えなきゃ勝てないよねっていうのはあると思います。でこの前もアマゾンでちょっとした水とね、すっとと届けてくれるのは嬉しいですよね。コンビニで水買って帰るっつったって、なんか4、5本買ったらもう重いしね。
他のもの買えないですよね。
いや、だからそういう意味では、あの、コンビニでワンダースね、届けてくれるっつったら、はいはいっつってすぐね、届けてくれる。補完的なね、顧客への引き渡し方法ではあるんだろうけど、いろいろそういうものを積み重ねていきながらでないと、今の厳しい販売状況では、というのはコロナでね、コンビニに来る人も減ったらしいんですよね。僕なんか全然問題なくこう行くんだけれども、 来客が来ないっていうのはですね、お店にとってはピンチですよね。
そうですね。
今の衣料品店もそうなんだけども、来客があって初めて店っていう感じがあるので、まあそこは努力のかけらは見えるなと思うんだけど、私はこれが主力の、特に都市部でね、なるとは思わないですよね。
そして AI、人工知能による翻訳を手掛けるロゼッタが、来月から VR、仮想現実空間に本社機能を移転すると発表しました。
まあ、さっきも言ったんですけど、私、ロゼッタが本社を神田に構えている頃に、AI 翻訳ね、まあ僕も翻訳やるんで、AI がどのくらい能力あるのかなと、なんかね、新しい発表をロゼッタがした時に取材に行ってね、
はい、
それからずっとロゼッタからプレスリリースが送られてくるんですよ。VR 反射機能をね、作るというのはまだちょっと直近見てないんだけど、面白い発想だなというふうに思いますね。というのはね、僕も、まあ、ある一つ決定を下しました。というのはですね、まあ、これ小さな、個人としては小さな決定なのかもしれないけど、家からプリンターをなくすということを決めたんですよね。
はい。
固定電話を家から放置したのは10年前です。で、今回もいろいろ考えて、プリンターもやめるということですよね。で、そういうふうにやっていくと、まあ、私は自分のマンション半分オフィスとして使ってますから、プリントするって言ったらそこ行かなきゃいけないじゃないですか。
はい。
で、プリンターなかったらね、どこでもいいんですよ、要するに。どこでも仕事できるし、で、どこでもいいってことだなと、タクシーの中でもオフィスになるわけなのね。それで、VR オフィスを作るということは、アバターかなんかを出席させて会議もやるという、はい、それもできるよね、と思うわけですよね。だからそういう意味で言うならば、商法上の本拠というものを物理的な場所を設定しなきゃいけないと。で、私が行った時はまだ神田だったんだけど、ロゼッタさんはね、その後2019年かなんかに新宿もオフィス作って、そこを今度は本社にするという話なので、できるなと。やってもらって、で、そうすると何が起きるかっていうとね、何なの今、どっかその物理的に本社機能を置かなきゃ、商法上、会社法上ね、法人として認められない、それも古いよね、というふうに思いますよね。だからそういう意味で言うならば、私はどんどんトライしてほしいし、それは十分可能なことだし、それは非常に興味深いことだなというふうに思ってますよね。
今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界。
空飛ぶ車でドライブ。
ロボットと鬼ごっこ。
行きたいところへ瞬間移動。
宇宙旅行。
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか？
あの頃の夢を今、気づけばそこに。アルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
最近ね、ふとね、ため池山王にアナインターコンチネンタルっていうホテルがあるじゃないですか。
はい、ありますね。
で、あそこに、の上の階に上がって、で、グランドタワーがあって、住友の大きなビルがあって、歩いててね、こういうことを考えたんですよ。海上都市。
海上都市？
うん。海上って言うと普通海の上って考えるでしょ？
はい。
そうじゃなくて、ワンフロアアップ。
あ、はい。
うん、まあ2階ってことだよね。で、それがね、特にオリビューさんがそれ好きなんだけど、こう上に上げてるんですよ、どんどんね。で、主に人間が歩く場所を2階にしてるんですよ。
で、
ビルとビルの間に渡り廊下みたいなのを作ってね。はい、例えば、インターコンチがあるアークヒルズからグランドタワーに抜けるのは、上にエレベーテッドな道があって、そこは半分雨よけになっていて、で、それが赤坂の方に伸びてるんですよね。で、六本木通りをね、渡ると逆に一階に降りる。まっすぐイクラの方に行く場合は、ずーっと上を繋がってるんですよ。で、雨にも濡れないんですよね。それでね、あ、これ日本でそこら中にできてるよなと思ったんですよね。で、例えば大阪駅の梅田の駅の周辺はね、
はい、
ほとんど上に上がっていて、阪神デパートとかあそこら辺とこう繋がってるんですよね。東京だとあと渋谷、
渋谷はね、そうなりましたね、うん。
本当に便利になって、上歩いた方がはるかに早いです。
でもどこにいるかわからない。
いや、それは慣れてないだけで、そのうちすぐ慣れるんですけれども、はい、渋谷の南口とかね、行くときに、もう上歩いた方が全然早いですよね。
はい、
下歩いたら大変ですよ、上がったり下ったりね。 それで上がつながり出すとどうなるかというと、渋谷なんか特にね、あの谷だから、災害があった時にね、東京さんもそれ考えて上に上げてるんでしょうけれども、信号がないでしょ上って、
はい、
歩行者信号も交通信号もないので、すっごいスムーズになるんですよね。それと同じようなところはあちこちに都内にできていて、例えば虎ノ門ヒルズなんていうのはね、ビルがつながり始めてるんですよね、はい、多分駅周りはそういう構造になっていくんだと思うんですよね。で、そうすると鉄腕アトムなんかで見たね、海上都市みたいなね、こう何層にも重なって上に上がっていく都市というのが、あれはほとんどのケースにおいて道路で車が走ってるんだけれども、東京はむしろ車を下に下にやってね、見えないところへ持ってって上に人が歩けるような、まあそれ理想的ですよね。海上都市っていうのが正しいかどうかわからないし、でも仮に呼ぶとしたらそれがいいかなと。で、エレベーテッドシティっていうのを考えたんだけど、これ分かる人少ないからね、はい、やめたと思って、わざと海上シティというね、海上都市という言い方をね、してみました。日本は全体的に目指すは海上都市になろうとしてるんじゃないかなというふうに思いますよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、海上都市でした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
ふとね、気づいたんですよ。
何ですよか。
9月10日も過ぎたなあと今年残り何ヶ月あるんや、何にもしてねえな今年はと。
伊藤さんでさえですからね私なんか本当に何もしてないですよ。
あっという間に過ぎてもう3ヶ月ちょっとしかないなと。どっか行ったか、年初にポルトガル行った以外どこにも行ってませんと。あとはちょっと宮崎に行ったぐらいですと、
はい、
出張もないし公演もほとんどなくなったし何なんだとこれは。それでね、年末まで考えるとね、 NHK 紅白歌合戦観客入れないでやるって言ったじゃないですか。
そうですね、はい、
ということは、ああその頃までやっぱりね、どこへも行けんのかなと。今年の年末年始またどこへも行けないのかなと。どうやって過ごすんだというのをね、真剣に考え始めました。まあ GoTo トラベルとかね、東京も対象にするとか言ってんだけど、やっぱりね、それ減少傾向って言われたって自分がなったらリスクがあるわけだから、そんなに大っぴらになれないじゃないですか。大変なことだなと。2020年は、来年のオリンピックは大丈夫かなと、コーチさんああ言ってるけど大丈夫かなと、そんな思いでね、9月の半ばをね過ごそうとしてます。というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベドブリガード。